今日恵みをいただく御言葉はローマ人への手紙の4章13節から25節までです。ローマ人への手紙の4章13節から25節、はじめに15節までをお読みいたします。というのは世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは律法によってではなく信仰の義によったからです。もし律法によるものが相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、あなたにつくものとされ、あなたによって信仰によって義とされ、そして我らは天国民、神の所有の民とされたことを感謝いたします。我らは今日もその我らの主人であるイエス様、御言葉であられるイエス様をいただきに参りました。どうかこの一人一人にあなたの御前に集いし、この一日の初めの時を捧げし、一人一人にあなたが答えてくださり、あなたが今日も豊かな命の恵みを得させてください。そして今日一日分のマナを拾い尽くし、それを食べてよく噛みしめ味わい、我らと一体化させ、ますますキリストの似姿へと作り変えられますように、どうかこれからを助けてください。このしもべの唇、また預かる一つ一つの耳を今通りよくしてくださり、それらがまんべんなく完全になすことができますように助けてくださることを感謝いたします。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このローマ4章のところでは、私たちの信仰の父であるアブラハムがいかにして義とされたか、そして私たちはどのようにこのアブラハムに習うものとなるべきかが書いてあります。アブラハムはすべて信仰あるものの父となりました。アブラハムは確かにイスラエル民族の父ではあるんですけども、確かにね、血縁的にはイスラエル人はアブラハムの血が流れております。私たちは流れておりません。日本人がユダヤ人説というのがあるんですけども、それは別としてですね、このアブラハムという人の子孫になるためには別に血縁がなくてもなれるんです。11節12節をご覧ください。11節から、彼は割礼を受けていないとき信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです、ね、すなわち割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。アメン、ね、書いてありましたね。私たち日本人は、ね、ユダヤ人からすれば無割礼のものです、ね、ユダヤ人以外の人間、ね、アメリカ人も中国人もみんな、ね、無割礼のものとされているんですけども、でも、ね、彼アブラハムが割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となりと書いてありますね。ですから、ね、信じて義と認められるすべての人の父がアブラハムであるわけです。皆さん信じてますか？であるならばアブラハムは皆さんの父でもあるわけです。 なぜならアブラハムは信仰の父であるからですね。そして13節、ね、お読みしたところでは、世界の相続人となるという約束はアブラハムに、また、ね、その子孫に与えられた。これは、ね、何によって、立法によってではなく信仰の義によったと書いてあります。ね、立法には、ね、これをしなさい、これをしてはならない、ね、まあ、そのようなことの集大成で、合計せよするなの合計613の、決まり事によって成り立つものですけども、で立法によってではないんですね。立法、ね、御言葉に書いてあることは、ね、あなたはこのように、ならなければならない、ね、ヘブライ語の独特の表現で、ね、例えばあなたの父母を敬いなさい、という表現は、ね、日本語的には、ね、あなたは父母を敬うであろう、ね、未来形なんですね。もうすらして当然のこととして、もうあなたはそれをする、ということが確定していることですから、ね、父母をもし敬わないのであるならば、本来あるべき姿から離れている、ね、的を外しているわけです、ね、それで罪と、されてしまう。立法は、ね、違反がつきものです、ね、15節を見ますと、立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありません、ね、書いてありますね。ですから、ね、立法というところがあるところにもし違反を犯したならば、ね、怒りが招かれる、ですから、ね、せよするな、ね、このような、ね、その法律、学校の規則みたいなところで、ね、生徒たちは背をするな、ね、そこに窮屈さを覚えます。でそれで、ね、あの自由さを求めてそれを破って、でそれでそこに怒りが招かれてしまいます。そこに罰があったりします。立法にはこのように自由がないんですね。けれども、ね、信仰には自由があります。信仰は自由意志です、ね、これこれこうするのが神様に喜ばれることだから、これをしよう、これをしないでおこう、そのように自由意志が働いて、そうして、ね、信仰は生まれてくるものですけども、ですから、ね、礼拝をしっかり守りましょうとか、ね、礼拝中はしっかりと、ね、居眠りせずに目を開いて、ね、そういう背をするな、ね、そういったことにおいては窮屈さしかないんです。そしてそれはつまらないんですけれども、ね、本当に御言葉に書いてあることを、ね、これを私たちと一体化させよう、ね、そのような自由意志を持って、また、ね、自分自身がよりイエス様に喜ばれるものになろう、ね、より高いところに、霊的に高みに登りたい、ね、より前進したい、そのような、ね、積極的な意欲を持って御言葉に預かろう、ね、礼拝に来よう、そういう意志を持ってくるならば、本当に礼拝は喜び楽しみによって、ね、満ち溢れたものです。ですから、ね、礼拝という場においても本当に両極端に分かれてしまうんですね。もういやいやながら決まり事であるかのように、ね、来るならばつまらなくて眠くなって、でも、ね、眠っちゃいけない、眠ったら、叩かれるかとか、そういうですね、そういうところによって従ってではなく、むしろ本当に自由意志を持って来るところに、主に喜ばれる、主から祝福を受ける、ね、本当にそのですから信仰によって自由意志を持って愛を持って参加するところに喜びが、またますます、ね、御言葉の奥義や知恵が開かれていくわけです。ですからこの、14節15節に、ね、もし立法によるものが相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり約束は無効になってしまいます。立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありません。アメン。アブラハムは立法によって信じたのではありませんでした。そもそもその時代、立法という概念はなかったんです。で立法はモーセの時代に与えられました。アブラハムは、ね、あれをせよ、ね、これをするな、そういう決まり事は持っておらず、ただですね、あなたの、ね、父と母の生まれた国を離れて、ね、私の言うところに行きなさい、その言葉をアブラハムは信じて、そしてそこに行きました。そしたらますます道が開かれ、ますますさらに大きな道が開かれて、そしてついには、ね、信仰の偉人となることができました。アブラハムは信じたからです、ね、 あなたは行かなければならないというそういう、ね、縛りに従ってアブラハムは行ったのではありませんでした、ね、行きなさいという言葉は与えられましたけれども、それに、ね、意思を持って従って、ね、信じて行ったんです。そして、ね、彼は、ね、13節見ますと世界の相続人となるという約束、ね、これを約束しますよという神さんの言葉、ね、それを信じて、でそれでその通り動いたから、だからその信仰が義と認められたんです。で黙祷の時に、創世記のその15章のアブラハムの、ね、その場面、有名な場面ですね、アブラハムは、ね、創世記の15章の15章の5節6節ですね。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを義と、彼の義と認められた。アメン。彼が義と認められたのは信仰によってでした。この時点まだ彼は、ね、律法が与えられておりませんでした、ね、割礼もまだ、ね、この時割礼がない状態で、神様の約束がまずあった。そしてその約束を信じた。そうしたらその結果割礼が与えられたんです。で、ローマ人の手紙の4章16節以降を読みますと書いてあります。そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束が全ての子孫に、すなわち律法を持っている人々にだけではなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たち全てのものの父なのです。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。アーメン。書いてありましたね。アブラハムは、ね、信仰に習う全ての人々の父です。そして私たち、ね、信じる者は、ね、アブラハムを父としております。そして彼は、ね、あらゆる国々の人々の父、ね、もうまだ肌の色とかあるいは言葉の違いとかそういったもの一切関係なく、全て信じる者の父となるために、ね、アブラハムは、ね、信じた。そしてその義が約束された。そのことが聖書に書いてあって、本当に私たちにどんどんどんどん信じなさい、信じなさい、あなたも相続人となりなさい、そのように進められているんです。神様は、ね、死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方です、ね、今世界は何によって作られたか。神様の言葉によって作られました。神様の言葉は信仰にと言いますか、もう確信に満ちておりましたから、だから神様が光をあれと言ったら光がその通りできるんです、ね、生き物は、ね、海に陸に、ね、空に群がれと言ったらその通りになるんです。それと同じように私たちも御言葉を信仰を混ぜて宣言することによって、ね、神のことされ、またアブラハムの子孫と言われるようになるんです、ね、言葉からですね、信仰を混ぜて口で発せなければ、ね、それ物事は成就しないんですね。あなたが信じた通りになりなさいってイエス様はおっしゃいました、ね、イエス様が言われた通りに信じたならば、ね、たとえ口が聞けない、ね、推しの人であっても、ね、言葉が喋るようになる、ね、目が見えない人は、ね、目が見えるようになる。ですから信じた通りに、その通り、ね、口で発し、そしてその通り行うこと、これが主の御前に喜ばれることであり、義と認められることです。義は信仰によってもたらされるものです。ですから皆さん、ね、主の御前に誠実になりたいということであるならば、ね、 確かにですね、忍耐すること、それは正味前に正しいんですけども、でも、忍耐と我慢は違うんですね。我慢は望みがありません。信仰もありません。忍耐は望みと信仰を持ってするものです。ですから、何か、悪い人がもう好き放題悪いことをしている、ね、それを、ね、ただじっとこらえている、これ我慢です、ね、そこには信仰もなければ御言葉もありませんけれども、ね、もし自分が今、ね、正当なことのゆえに今忍耐を持ってこのことを、ね、望みつつ今の生活を耐えているならば、そしてなおかつ将来これこれの通りになるということを御言葉を握りしめていくならば、ね、これ忍耐です。カレブは45年我慢したんじゃないんです、忍耐したんです。御言葉を握りしめて、あの産地は必ず我がもの、我が子孫のものとなるというその、ね、主の言葉を信じて45年ずっと握りしめて忍耐したから、だからから主に喜ばれたんです。アラノの民は我慢しました、ね、もうこんな、ね、あの肉もない、ね、魚もない、スイカとかニラとかニンニクもない、こんなところを、ね、やってられるかって、ね、我慢が切れて爆発したんですね。神様の約束は乳と蜜の流れる地にあなた方を導くということでした。そこでおびただしく増えていく、栄えていくということでしたけれども、アラノの民はその神様の約束の御言葉をもうあさってのところに置いてですね、もう自分の心にも置かず、また心、ね、唇にも上らせず、ただエジプトを思い描いて、ね、我慢我慢我慢していた。それで我慢が爆発して、で結局主の御言葉はあさっての状態のまんましたから、だから荒野で死体になって、そして置いてけぼりされていってしまった。皆さん、そうなってはなりません。で御言葉をしっかりと握りしめて望みを持って、そして前進して歩んでいきましょう。それが主に喜ばれる忍耐であり、また信仰の歩みです。そして18節、彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アメン。彼はですね、望み得ない状態、彼国々の父となるという約束を受けました、ね、彼アブラハムは75歳の時に神様に召し出されました。75歳です、ね、ここに75歳の、人は、まだいないと思うんですけども、けれども、ね、75歳、子供なし75歳、果たしてこれから、ね、子供が生まれて国々の父となるという望み持てるでしょうか、ね、何をおっしゃるやらって、ね、もう笑いしか出てこないかもしれません。でもアブラハムは望み得ない時に信じたんです、ね、75歳を超えた自分が、ね、国々の父となる、ね、いや信じた通りになるんです。彼は望み得ない時に望みを抱きました。皆さん、今望み得ないこと、ね、いろいろあるかもしれません。お金が足りないとか、ね、あるいは、ね、人が少ないとか、ね、働き人が少ないとか、いろいろ、ね、今望み得ないこと、目の前にないこと、ね、一般常識的に考えればちょっと、ね、ありえないようなことを、それを、ね、信仰者は望むものですね。今天聖教会においても本当にいろいろな、ね、望み得ないことを御言葉を握りしめて信仰告白をしております。これアブラハムの子孫であることの証です。今この、ね、2016年この現在時点で、たとえそれが与えられていない、目の前には望み得ないことであっても、でも、ね、アブラハムは望み得ない時に望みを抱いて信じました。アブラハムにもあったんです、ね、子供が、ね、まだ生まれていない、生まれるようなそういう素振りもない、そういうもう75歳を超えた時点で子供がこれから生まれて国々の父となる、ね、多くの世界の相続人となるというこの望み、ね、彼が76歳の時、77歳の時、目の前には子供一人もおりませんでした。けれども今はどうですか、ね、イスラエル民族という立派なアブラハムの子供たち、 もうたくさん満ちております。そして皆さんというアブラハムの子供たちがおります。アブラハムはね、77歳、78歳のあたりの時はまだ、ね、それはもう望みえない、目の前にはね見えない、到底なりようがない、常識的に考えれば無理だ、そう思える望みえない時に望みを抱いて信じたんです。それが神の義と認められたんです。皆さんも義と認められるためには信仰、それも、ね、望み得ない時に御言葉を宣言し、その御言葉を握りしめて、この通りに神様がしてくださるというこの、ね、信仰を握りしめて歩むべきです。ね、病の人は、ね、イザヤ書の御言葉、ね、イエス様は私たちの、ね、罪を、ね、負うために、また私たちの病を、私たちの痛みを担うために彼は突き刺された。それゆえこの病、これはもうイエス様の十字架上で釘付けにされた、この真実が私の現実となることを神様はあなたに求めますと、ね、望み得ない、ね、まだなっていないけれども御言葉にはこう書いてある、だから御言葉を握りしめて宣言する、そしてその通りに歩む、するならば神様はそれを義と認められ、ね、癒しを与えてくださるんです。ね、必要が、ね、今満たされていない、今これこれの必要があるけれども、けれども今手元にあるのはそれに満たしていない、ね、そういう時でも、ね、神様は、ね、備え主、ね、ジェホバジャイラ、ね、主は備えてくださる、その主に 主の皆によって祈り求める、それは備えられていくんです。カレブもそうでした、ね、もう自分が見回ってきたあの産地は穴くじに、ね、巨人がおり、また城壁の高い町々がある、到底、ね、自分たちのこの、ね、体とか装備とか、人数とかでは到底、ね、攻め落とせなさそう、けれども主が共にいますならば私はそこを占領できる、そう信じ続けたんです。45年もそれで彼のものとなったんです。まだ望み得ない時、皆さん、ね、今の自分を見て、ね、ああダメだダメだ、そういうふうに思ってないでしょうか。主が共にいますならば何でもできる、この信仰を持って歩みましょう、するならば皆さんのものになっていくんです。アブラハムは望みえない時に望みを抱いて信じました、ね、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、ね、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムは信じました。それゆえに、ね、彼は義と認められ、そして私たちもこのアブラハムに続くものとして望み得ない時に御言葉を握りしめ、神様の約束を信じて、そして歩んでいく、これが義と認められる。そしてそのように歩む皆さんはアブラハムの子孫と主から呼ばれるようになるんです。19節から、アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。アメン。アブラハムは見ました、自分の体が死んだも同然、妻サラの胎も、死んだも死んでいることを認めました、ギリシャ語的に、ね、直訳すればつぶさに見据えた、もう自分の体が死んだような状態、サラの、胎も死んでしまったことをつぶさに 見ておきながらにして、彼はその信仰は弱まらなかった、ね、目の前の現実、ね、目の前は、ね、もうお金がない、ね、絶望だ、ね、自分の体は死んでも同然だ、目の前のその現実を 見つめても、つぶさに見ても、それでも信仰が弱らないの主は喜ばれます。主は全てがおできになるお方だって、主にあれば、ね、私は希望が持てる、このように歩むならば、ね、主は成してくださるんです。20節、彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を聞きし、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義と みなされたのです。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためなのです。アメン。皆さん信じますか？アブラハムのためだけではないんです。私たちのためでもあるんです。また私たちのためなのです。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。アメン。ですから私たちもこの信じることによって神様に義と認められる。そして私たちのこの体ね、死んでいくこの体けれども、キリストが死者の中から復活させてくださると、その信仰によって立つ私たちにこの神の力が現れていくんです。アブラハムは、ね、自分の体が死ぬも同然、サラの胎も死んでいる、それを見つめておきながら、それでも、神様は約束されたことを必ず成就されるお方だ、神様には全てのことがおできのお方だ、そのことを信じて、そして彼の義と見直されました。皆さんアブラハムの子孫でしょうか？信仰を持って歩んでいるならば、そして約束の御言葉を握りしめて離さないならば、皆さんも得るんです。アブラハムのように、カレブのように、皆さんもこのアブラハムに習いなさい、カレブに習いなさい、信仰の偉人たちはたくさん聖書に出てきます。これは皆さんもそれに歩みなさいということを示すために書いてあるんです。皆さんも信じて歩みましょう、聖書に書いてあることを、せっかくこんなにたくさんの信仰における成功のケースが書いてあるんですから、皆さんはそれは無視してはなりません。なるんです。神様は生きておられるんです。そして皆さんが信じたら、信じた通りになるんです。御言葉を握りしめて、そして宣言し、そして忍耐し続けること、これが主の御前に誠実なことです。御言葉を抜きにして、御言葉の、根拠なくして、闇雲に正しいことを行おう、闇雲に、我慢しよう、これは意味をなしません。御言葉を握りしめて、御言葉にこう書いてあるから、だから私はこれを望みますと積極的に主に、信頼し、要求し、そしてどんどんと、勝ち得て余りある皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。この素晴らしい御言葉を感謝いたします。御言葉を握りしめて、そして歩み続けた信仰の先人、彼らを本当に私たちは見習いたいと思います。彼らを本当に私たちの模範とし、そして私たちも信仰にあって歩み、約束のものを勝ち得て余りありますように。主よ、癒しが必要としている人はその癒しの御言葉を握りしめ、また必要を満たすことを求めている生徒には、あなたがその御言葉を握りしめ歩む一人一人にその必要を満たしてくださいますように。そして我らもアブラハムに倣って、またカルブに倣い、信仰の先人たちに倣って御言葉を握りしめ、その通りに歩み、そして主の義と認められ、そして約束のものがどんどんと与えられていくものでありますように。なぜならあなたは死んだも同然のアブラハムを生かし、また死者を復活させられたお方だからです。私たちも死人を生き返らせる力のある主に信頼して、何事もあなたに歩み、頼み、そしてあなたにあって整えられていく私たちでありますように、あなたがそのように我らを導いてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日 私たち信仰の先人たちが信仰によって認められて、そして主よ、信仰によって得るべき人、物、こと、命を得て歩まれたことを今日私たちに事細かく教えてくださったことを感謝いたします。信仰というのは主よ、本当に望みをかけることができない時でも、主よ、あなたがなさるその技の方を信じて歩むこと、それを信仰と主よ、あなたは認めてくださいます。アブラハムは100歳もなって自分の体が死んでいくこと、そしてサラエのその胎はもうすでに死んでいること、それをしっかりと知っておきながら、神が自分に与えてくださった子供を与えるという御言葉、そして国々の父となしてくださるという御言葉、それを信じる望みを捨てませんでした。主よ、私たちにもこの信仰をアブラハムに見習って与えてくださり、そして信仰によって私たちも望みを持ち、そして信仰によって義と認められたアブラハムに続くものでありますように、私たちを祝福してください。何々がないという、それは現実です。アブラハムはその自分に子供がいないこの現実を、主よ、あなたが国々の父としてくださるという真実を信じることによって、彼は信仰の父、そして現実的に今の時代においても国々の父になっております。私たち自身が彼が国々の父になっていることの証人だからです。世界中において信仰によって国々の父としてアブラハムを証ししている人々、それがクリスチャンであります。死んだような体、そして死んだサライの体でも、それを現実を信じずに、主が仰せられた国々の父母としてくださるという真実を信じたことによって、アブラハムが獲得した国々の父、サライが獲得した国々の母です。主よ、私たちにもこの信仰を続くものでありますように。主よ、あなたが今日の御言葉を通して祝福してくださっていることを感謝いたします。信仰によって、主よ、私たちも本当に今の現実を信じるものではなく、あなたの仰せられた言葉を疑わずに信じる信仰によって、主よ、私たちもこの現実を勝った真実のものとなられますように祝福してください。今日のこの御言葉を心から感謝して、信仰によって獲得するあらゆることを信じて、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。